ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 332kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。アフガニスタン大使の娘が誘拐された後、パキスタンから撤退したことについてお伝えします。アフガニスタン政府は、パキスタンの首都イスラマバードで、大使の娘が誘拐された後、治安上の警戒からイスラマバードの大使を引き上げさせました。7月19日月曜日の AFP の報道によると、アフガニスタン外務省は、シルシラ・アリヒル、が現地時間の7月16日金曜日の数時間の間に見知らぬ人物に誘拐されたと述べました。パキスタンでのアフガニスタン大使の娘の誘拐に続いて、アフガニスタンイスラム共和国の指導部は全ての安全上の警戒が取り除かれるまでアフガニスタン特使と他の上級外交官をイスラマバードからカブールに戻しました。アフガニスタンの外務省は誘拐犯の逮捕と起訴を要求しています。それでは次のニュースです。ハノイが COVID-19 の制限を強化することについてお伝えします。ベトナムの首都ハノイは、ここ数日新たな COVID-19 のクラスターが発生したため、月曜日から市民に家にいるように促し、すべての非基本的なサービスの停止を命じました。これは月曜日に関係当局によって伝えられました。レストランでのサービス禁止やサロンやジムを閉鎖したハノイ市政府は、感染が急拡大している南部の州への旅客バスと電車の運行を停止しました。ハノイは5月以降、400件をわずかに超える症例を記録していましたが、全国で5万件を超える症例を記録しています。そのため、当局は新たな感染が発生した後、市内の多くの地域に制限を課しました。それでは次のニュースです。タイが最新の COVID-19 感染者数を報告したことについてお伝えします。タイは4日連続で記録的な人数の新たなコロナウイルス感染者数を報告しました。7月19日月曜日に新たに11,784人の感染者を記録しました。タイの保健当局は新たな感染者の増加と戦うためにより多くの COVID-19 ワクチンを確保するための最新の取り組みを強化していると述べました。伝えられるところによると、ファイザーのワクチン2000万回分の取引は7月19日月曜日に準備が整い、追加の5000万回分の注文が 検討されています。タイの保健大臣、アヌティン・チャンフィラク氏は、また、ワクチン供給を強化する方法として、地元で生産されたアストラゼネカワクチンの輸出を一時的に規制するために、国の COVID-19 タスクフォースからの承認を求める予定です。タイは6月からアストラゼネカワクチンを製造しており、台湾と東南アジアの他のいくつかの国にも輸出する予定です。それでは次のニュースです。イギリスが COVID-19 の封鎖を解除することについてお伝えします。イギリス政府は7月19日月曜日に国が集団ワクチン接種プログラムを続け、COVID-19 を引き起こす SARS-CoV-2 コロナウイルスに関連するすべてのロックダウンを解除しました。政府はまたパンデミック政策を緩和しました。しかし、スコットランドとウェールズではまだ制限が設けられているため、イギリス全体で自由の日が完全に施行されていません。新しい規則により、イギリス人は劇場やコンサート会場を訪れることができます。スポーツスタジアムでは最大収容人数を収容し、政府の推奨したテレワークは取り消され、混雑した場所ではマスクの着用が義務付けられています。すべてのホテル、施設がフル稼働に戻りました。それでは次のニュースです。保健省はコロナワクチンストックを追加するためにファイザーを交渉することについてお伝えします。保健省はファイザーイノネーシア株式会社とバイオエンテック SE によって製造された COVID-19 ワクチンを追加することを交渉していると述べました。保健省のワクチン接種スポークスマンであるシティ・ナディア・タルミズ氏は7月19日月曜日に生産者が同意すれば追加されるかもしれないと述べました。ナディア氏はインドネシアが得たいと希望しているワクチンの回数については詳しく述べていませんでした。しかし、今年中にインドネシアはファイザーワクチンを5000万回分受け取ると報じられています。ファイザーとバイオエンテックは2021年末までに世界で最大30億回分の COVID-19 ワクチンの生産を目標としています。それでは次のニュースです。110万回分のシノファームワクチンがインドネシアに到着したことについてお伝えします。インドネシアは中国のシノファームが製造したコロナウイルスワクチンが7月19日月曜日の12時30分インドネシア西部時間に118万4000回分届きました。スカルノハッタ空港に到着した数百万回分のワクチンはインドネシアの28回目の到着で5回目のシノファームワクチンの到着です。キミアファーマーのフェルディ・ブディア・ダルモ社長は7月19日月曜日のオンライン記者会見でシノファームワクチンの5回目の到着は完成したワクチンを少なくとも1500万回接種するというキミアファーマーとシノファームのコラボレーションの協力の一環であると述べました。シノファームワクチンは知られているようにゴトンロヨンワクチンプログラムで使用されます。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
Sila, Aadolam, Nukumbu, Bajra.
さんコメントです。今日は COVID-19 パンデミックの中で自然災害に注意することについてお伝えします。インドネシアの人々は衰える兆しが見られない COVID-19 のパンデミックに苦しんでいますが、様々な自然災害も彼らを悩ませ続けています。国家防災庁は7月19日に発表され、年間を通じて発生した様々な自然災害の報告を提出しました。7月19日午後3時の時点で、インドネシア全土で1583件の自然災害が発生しています。災害は21の地震、121の森林と土地の火災、3つの干ばつ、667の洪水、318の地滑り、432の竜巻、21の高潮と摩耗で構成されていました。自然現象は、その出来事が人的被害、環境被害、財産の損失、および心理的影響をもたらした場合、災害と呼ばれます。2021年から7月に発生した自然災害により、499人が死亡、69人が行方不明、1万2000人以上が負傷し、550万人以上が苦しんでいるまたは避難しています。これらの数はわずか6ヶ月の期間を考えると少なくありません。インドネシア政府は予想される潜在的な災害について、住民に地図を作成し、軽減し、計画しました。しかし、同時に、現在猛威を振るっている COVID-19 のパンデミックにより、住民も様々な困難に直面しています。したがって、気象庁のウェブサイトでの天気予報や国家防災庁が発行する危険地域の調査などを住民が監視しないのは当然のことです。この場合、地元自治体は潜在的な災害に関連する地域を監視する上で非常に重要な役割を果たします。地元自治体は健康プロトコルを遵守しながら災害に対する市民の準備を改善する義務があります。また、災害リスクを軽減及び減らすための装置を講じるために警戒を劣らないようにする必要があります。これにより災害が発生した場合でも住民は保護されていると感じ、自主的に地元自治体の指示に従います。インドネシアの人々が自然災害の影響を可能な限り減らし、COVID-19 パンデミックからすぐに解放されることを願っています。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。ボイスオブインドネシアは再び BOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1937年7月20日に無線電信の発明者ググリエルモ・マルコーニが亡くなったことから始めます。電波を介してメッセージを送信する技術の発明者であるググリエルモ・マルコーニは1937年7月20日に亡くなりました。マルコーニは1874年にイタリアのボローニャで生まれました。彼は幼い頃から物理学と電子工学に興味を持ち、マクスウェルやヘルツなどの有名な物理学者の作品を研究していました。1895年に彼は彼自身の実験を開始し、1.5 マイルの距離にわたって電波を介して信号を送信することに成功しました。さらにマルコーニは発明を開発し続け、1932年に彼は無線電信システムの発明に成功しました。次は1951年7月20日のヨルダン国王アブドゥラ一世の暗殺についてです。ヨルダンのアブドゥラ一世は1951年7月20日、金曜礼拝に出席した時にエルサレムのアルアクソモスクの入り口で撃たれました。銃撃犯は王の到着を待ってモスクの正門の後ろに隠れていたようです。王が近くまで来たとき、銃撃犯はアブドゥラ一世を撃ち、69歳の王は喪死しました。パレスチナ民族主義者であった犯人も王のボディーガードによって射殺されました。犯人は仕立て屋のムスタファ・シュクリ・アッシュと特定されました。最後は1973年7月20日にブルース・リーが亡くなったことについてです。ブルース・リーとして有名なアクション俳優のリー・ジュン・ファンは1973年7月20日に32歳で亡くなりました。彼の死から9日後、検視チームはブルース・リーが頭痛薬を服用した後、脳の腫れで死亡したと判断しました。ブルース・リーは生涯俳優 兼カンフーの専門家として広く知られていました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia.
Risten menasang Indonesia ku des. Kyo wa Indonesia wa iho gyogyo wo soushi suru tame no sekai boeki kikan no suisan hojoukin kiritsu no kakuritsu wo shiji shite iru koto nisuite otsutai shimasu. Indonesia Hyōwoku Boeki Shou Kokusai Boeki Koushou Kyoku no Jatmiko Brice Wichakson no kyokuchou wa 7月15日木曜日にオンラインで閣僚レベルの閣僚技術交渉委員会または TNC 会議を開催しました。7月18日日曜日のコメンダクドットコド ID からのプレスリリースを引用すると、会議でジャズミコ・ブリス・ウィチャクソンの局長はインドネシア政府が前向きでバランスの取れた実現のために世界貿易機関での世界の水産業セクターの発展と漁業補助金規律の確立を支援すると述べました。ジェットミコ局長によると、このインドネシアのコミットメントは、世界中で行われている違法な漁業を減らすことが期待されています。違法漁業の問題は20年以上議論されており、世界貿易機関加盟国間の相乗合意が間もなく達成されていることが期待されていると述べました。これは政治的指導と合意を提供するために開催された最初の閣僚会議です。ジャッミコ局長はまた、インドネシアは世界貿易機関ジェネーブでの交渉プロセスに引き続き関与し、すべての世界貿易機関加盟国による前向きでバランスの取れた効果的かつコンセンサスの結果を達成する準備ができていると述べました。インドネシアはまた、効果的な水産業補助金規律の創設に関する交渉の結論を支持しています。ジャッミコ局長はまた、インドネシアは発展途上国と後発開発途上国のための伝統的及び小規模の零細漁業の保護も支援していると説明しました。ジャッミコ局長によれば、これは交渉の議論における最優先事項であり、続けなければならない特別かつ異なる待遇メカニズムを通じて行うことができます。ジャッミコ局長は、世界貿易機関での水産補助金の交渉は20年以上続いてきたプロセスを得て重要な段階に入ったと述べました。最初閣僚級会合は交渉の特定の問題を解決するための努力として政治的指導または集団的政治的指導を提供するために特別に開催されました。この会議では出席した104人の大臣または代表団長のうちほとんど全員が違法で持続不可能な漁業観光に貢献する漁業補助金規律の確立を政治的に支持しました。またほぼ全員が今後の交渉プロセスにコミットし協力することにも同意しました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Berpaling darimu
dan ketiga kamu lucu. Aku tak pernah dengar kabarmu sampai kamu kembali. I want you here in my heart. Hope you understand. I want you here in my heart. Here in my heart.
ボイスオブインドネシアは再び DOI 国際クイズ2021年を開催します。ボイスオブインドネシアから魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.boinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ギリラバクをご紹介します。ギリラバクは約5ヘクタールの面積を持つ小さな島で、白い砂浜とターコイズブルーの海に囲まれています。この美しい小さな島はマドゥラ島の南東またはギリグンティンから約5マイルのところに位置しています。行政上のこの島は東ジャワ州のスムナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラバク島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しく、いくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラバク島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌプまで1時間ごとに出ているバスを利用できます。スラバヤからスムヌプまででは約4時間かかります。それからカリアンギリラバクはボートで往復します。ギリラバク島までは
約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなど、いくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラバ自体の営業時間は毎日24時間なので、いつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソワナイの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Tak mudah.
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
皆さん、インドネシア語講座です。この番組はエレリ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回はチャラナイトランスジャカルタ、日本語でトランスジャカルタの乗り方についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものようにまずはチャラナイトランスジャカルタ、日本語でトランスジャカルタの乗り方というタイトルの会話を聞いてください。この会話は勤務時間後にケフィンさんとメラさんの間で行われます。これはケフィンさんがトランスジャカルタに乗るのは初めてです。
Bagaimana cara naik trans Jakarta?
Oke, yang pertama, beli kartu uang elektronik. Kedua, masuk halte. Dan terakhir, naik bus.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Bagaimana? Bagaimana? 日本語で、どうですか?どうですか?チャラ、チャラ。日本語で、方法、方法。ない、ない。日本語で、乗る、乗る。ブストランスジャカルタ、ブストランスジャカルタ。日本語でトランスジャカルタ、トランスジャカルタ。プルタマ、プルタマ。日本語で初めて、初めて。クドゥア、クドゥア。日本語で2回目、2回目。トラヒル、トラヒル。日本語で最後、最後。ブリ、ブリ。日本語で、カウ、カウ。カルトウワンエレクトロニック、カルトウワンエレクトロニック。日本語で、電子マネーカード、電子マネーカード。マスク、マスク。日本語で、入る、入る。ハルト、ハルト。日本語で、バス停、バス停。Bagaimana cara naik bus Transjakarta? Bagaimana cara naik bus Transjakarta? 日本語で、トランスジャカルタバスの乗る方法はどうですか？トランスジャカルタバスの乗る方法はどうですか？ Pertama, beli kartu uang elektronik. Pertama, beli kartu uang elektronik. 日本語で、最初は電子マネーカードを買います。最初は電子マネーカードを買います。Kedua, masuk halte. Kedua, masuk halte. 日本語で、その後バス停に入ります。その後バス停に入ります。Terakhir, naik bus. Terakhir, naik bus. 日本語で、最後はバスに乗ります。最後はバスに乗ります。リスナーの皆さん、会話の中でメラさんはケフィンさんにトランスジャカルタバスに乗る手順を教えて、Pertama, beli kartu uang elektronik. 日本語で、最初は電子マネーカードを買って、 Kedua, masuk halte. 日本語で、その後バス停に入って、 Terakhir, naik bus. 日本語で、最後にバスに乗りますと言いました。この文章には、助数、つまり、pertama と kedua の単語があります。助数は、実行する必要のある一連のアクティビティまたは手順を伝えるために使用できます。助数に加えて、手順 テキストには手順の最後のアクティビティを伝えるために terakhir 日本語で最後という単語も使用されています。その他の例は Bagaimana cara naik bus bandara 日本語で空港バスに乗る方法はどうですか。 Pertama beli tiket, kedua masuk halte, terakhir naik bus。 日本語で最初はチケットを買って、その後バス停に入って、最後はバスに乗ります。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Bagaimana cara naik Transjakarta?
Oke, yang pertama, beli kartu uang elektronik. Kedua, masuk halte. Dan terakhir, naik bus.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。Voice of Indonesia は再び DOI 国際クイズ2021年を開催します。 Voice of Indonesia から魅力的な商品との賞金を獲得してください。詳細については www.voinews.id/japanese ウェブサイトをご覧ください。あなたの幸運をお祈りします。
teringat daku.
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はvoiceindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。